三国町安東からダッチミンダッチミン、
ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安東からの生放送、東尋坊とお島のちょうど中間、海のそばの家ハウサムメイヤからお送りしています。旦那の皆さん聞こえていますか？さて、この番組ダッチミンダッチミンは5人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしていますが、今日のパーソナリティは、本当は三宅さゆりさんなんですけれども、急遽代役ということで私が務めさせていただきます。寺原舞子です。よろしくお願いします。今日はですね、ゲストの方をちょっとお招きしているんですけれども、実は、このゲストの方が今日はちょっと本当はメインじゃないかなっていう感じがしてるんですけれども、その来ていただいているゲストの方をご紹介したいと思います。上出すみひろさんです。いらっしゃいませ。こんにちは、
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、来たる10月8日にハートピア春江にて、東日本大震災を支援するコンサートが行われるっていうことなんですけれども、
はい、
今日はそのコンサートに出演する上出すみひろさんをゲストにお招きしてお送りしているんですけれども、さあ、どんなお話から入りましょうか。
そうですね、では東日本大震災の日、はい、3月11日ですけど、僕がどういう状況にあったかというところからお話をさせてもらっていいですか。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい、実は僕はあの時ちょうど東京で実は帰宅困難者、よくテレビで、帰宅困難者って言ったでしょ、
はい、
あれにあの状況に陥っていたんですよ。
はい、ブログでちょっと、拝見して、あら、上出さん大変なことになってるなって。
いや、みんなに本当に心配かけましてね、携帯が通じないでしょ。
はい。
だから、ってなんかまあみんなが思ったみたいで、で、その時のこの自分のパニクり方が自分でもなんか、今思うと、ちょっと傑作というか、おかしいっていうか、なんであんなにパニクってたんやろんた
な状態、ね。なかなかない状況ですよね。
で、何が一番、笑えるかっていうと、とにかく携帯の電池がぬなると、
はい、
こうゲージが見えるじゃないですか、だんだんと
恐怖ですね。
で赤くなってこれが電池が切れたらどうなるんやろんたらところで、僕は誰に連絡すればいいのみたいな。
そうですね。
今考えると情けないですね、そういうの。
でも現代でね、携帯なかったら何もできないですもんね。
その恐怖感っていうか、そういうのが今思うと大変。実は、その日東京の飯田橋のホテルで、高見順賞の授賞式っていうのがあったんですよ。はい、で、三国生まれ の、 その大作家、昭和の文士と言われた高見順さんを顕彰して、日本でその年の最高の詩集に賞が与えられる高見順賞っていうのがあって、で、今年の表彰は金さんっていう方にの、その受賞されることで、で僕も招かれたのでそれに行こうと。これが、3月11日の6時からあって、
はい、
これで僕は実はその3日ほど前かな、東京へ行くお昼バスっていうのがあって、高速バスですけど、それがどうもカーテンがついたと、
はい、
それを新聞で読んだもんですから飯田橋6時なら7時に出て新宿に3時半に入るらしいから、
はい、
これはいいねって体験してみようと思ってまあ普通電車で行くじゃないですか。
そうですよね、
さっと、
で
もまあそれも味わいたいなと思って、たまたまその日は福井まで出てって、福 井の駅からその高速バスに乗ってずっと行ってたんですよ。
何時間ぐらいかな、
うん、
結構
だから7時間ぐらいかな。で7時に出ますからちょうど2時45、6分ですね、地震のあった時に高速を100何キロで走ってるから全然実は揺れを分かんなくて、
あでも揺れてたんですか、その
多分揺れてたんでしょうね。で僕は全然だから揺れてるの分かんなくって、あ横浜近づいたからちょっと、ラジ FM でも聞こうかなと思ってラジオ入れた瞬間に、まあ、地震がありましたっていうのを聞いて、という、なんか慌てようなもんだったから、たら今度、バスの運転さんが、運転したから多分分かったんでしょうね、で、首都高速が閉鎖になったということで、もう横浜から下道降りますと。
ああ、じゃあもうバスですでに緊急事態だと、
で、これはちょっとでも飯田橋まで行くのに下降りると渋滞するかなと思ったので、僕はその池尻大橋というところ1回目の泊まるところで急遽そこで下車して、で地下鉄へ行こうと思ったらなんかビルの外にいっぱい人がいて、ヘルメットかぶってる人とかなんかいるんですよ、でもちろん地下鉄は、動いてない、逆にね僕地下鉄で行くつもりでいたから、困ったな、まあいいやこれ渋谷まで行こうと、すぐ渋谷に近いからね、で渋谷まで歩いて行ったら渋谷の周りもものすごい人がいっぱい出てて、で電車が全部ダメで、で変な風景、公衆電話の前に列ができてるんで変やなと思って、みんな携帯やってるし、で僕もうちの嫁さんに携帯入れようと思ったら全然通じないんですよね、これもうとにかく状態で、じゃあでも飯田橋までとりあえず行かなあかんっていうわけで、で携帯にナビ機能って言いますか、ついてるでしょ、それで、飯田橋入れて東京分かんないから歩く道で、でこの携帯を案内ナビを見ながら地図見ながらその道をずっと行くわけですよ、当然のように電池なくなるでしょ。
そうですね、電池食うわけですよね、
ほんでこれやばいなと思って、そのコンビニにこの電池を、携帯に食べ物がない、ジュースがない、ってみんながどうと押し寄せてる、なんかこれはもうとにかく異常、異常なのは分かるんですよ、
でも
状況として、みんな方で道路に出てうろうろうろうろしてやってるし、こっちはただただ、その飯田橋まで何キロあるかな、8キロほどあるのかな、それをまあ歩けば2時間で歩けるなと思ったから、とにかく飯田橋まで歩きました、で飯田橋のホテルに着きました。当然のようにカジノだったから火を使えないと、だからコンベンションは当然できないから、パーティーは中止ですって、聞いて、今度その日に僕は実はその娘が東京にいるので、豊島園の私にいるんです、でそこへ泊まる予定してたので、かといって娘は乃木坂に勤務先があるので、僕は泊まるためにどうしたらいいんやと東京は全然疎いもんですから、もうその時点で頭がパニックってますよね。
そうですよね、
結局やはり電話ボックスの長い列に並んで、で電話で娘に連絡を取って、娘も帰れないっていうわけですよ、でもうどこに泊まるか、もうそれだけで頭にパニックって、で結局のところはどうなったかっていうと、南青山、さっき来た渋谷の近くに、三国出身の戸田さんって、アートディレクターの方、超有名な方おられて、そこは僕何遍も行ってるんで、青山愛美会館、大学の学園の愛美会館ってすぐ前に、あのお宅があるので、そこ行けばとりあえずいいなと、一番近いところの知り合いのところって思って、そこへこう連絡を取ってもらって、で一旦乃木坂まで歩いていったの、また南青山まで
歩きましたね、
歩きましたもうで結局娘を経由で戸田さんに連絡を取ってもらった、戸田さんもなかなか日本にいない人なので、 いないと困るでしょ、
はい、
でたまたまいたので
よかったですね、
ヘトヘトにたどり着いたのが8時かな、
はあ、
もう本当にその時に先言った携帯がもう切れるので戸田さんに連絡取れないかなと思いつつ、
怖いですね、
うん、もうなんて言ったらいいのかな、あの時の気持ちは焦りばっかりで、人間ってね焦るとね、イライラとして
そうですね、
かといってとにかく人がみんな歩くんですよ、
うん、
背中押されるように
みんながその状況、ね、う
ん、みんな歩いてる、僕も歩かざるを得ないです、しかし荷物ずっと重たい荷物持って、もうヘトヘトですね、まあ、ほんでとりあえずは8時に入って、なんとか戸田さんの家でテレビを見たら帰宅困難者っていう言葉をテレビのアナウンサーが言ってて、あ、僕はこれやったんやなっていう、その後帰宅困難者のために日比谷公園公会堂を開放しましたとか、東京フォーラムを開放しましたとか、ね、だから
あ
のそれと一緒みんな帰らなダメでしょ、なんか千葉まで歩いて帰った人いたとか、
はいはい、みんな結構ね歩いて帰られたみたい
です、
ね、
うん、すごかった、だから僕計算するとあの日多分20キロ近く歩いてると思うんですよ、まあ、
普通に生活したら歩かない距離ですよね、今の時代で車もあるし、
まあ、僕のその当日の経験は そういう状況なんです、うん、
まあ、
でまあその時帰宅困難者であったということは、はい、僕はその津波が押し寄せて、
はい、
その東北のああいう大惨事になっているってことを全く知らないんです、その時点で、はい、で揺れてもいないでしょ、
はい、
ただ困ってる人たちがいっぱい道路にあふれて歩いている異常な状況だけを見てるわけですから
原因は分からないんですよね、
だからそれをテレビで見ていた舞ちゃんなんかは逆にどうやったかなと思うんですけど、
私はまあその日、まあ、3時の時点ではねさすがにニュースでもまだあのそんなに報道されてなかったんですけども、たまたまのうちのいとこが、うん、仙台の大学にいまして、そんなんでちょっとあのうちのおばあちゃんからとか電話かかってきて、うん、まあまあ連絡取れないわけですね、それこそ携帯つながらないって言ってものすごく心配してるんで、まあ、そこからずっともニュースつけっぱなしですよね、うん、とまあもう、まあ、リアルタイムではないんですけども、まあ、ほぼあのまあ、次から次へと津波の映像 で、うん、でそれがまああの私、まあ、そのたまたま、ね、肉親がそこにいたということで、うん、全く人事ではなく、うん、もう本当食い入るようにもう見てましたね、でその避難所とかも、ね、次の日ぐらい、まあ、その日の夜とか映されてると いないかなっていうぐらいやっぱりすごくあの緊迫した感じで見てたんですけども、
そうですね、みんなやっぱり、うん、あの深く傷ついたんですよね、なんていうかまさかの連続で目の前で人が流されてる姿、僕はそのついてから見たわけですから、なんていうかまたそれはそれでちょっとショックやったんですけども、はい、まあともあれその必ずこの地震は日本の歴史の中で、の太い字で書かれている大事件だと思うんですね、
そうですね、
うん、でそれを僕らはあの時代の証人なわけですね、あの感じ方はどうあれね、
はい、
とそういうものが、まあ、僕たちの役割からすると公正に正しく伝えるっていうこと、はい、それから公正に被害が及ばないように今できることをですね、
はい、
必死で、取り組むことがあの大事なことかなと思うんです、例えば今戦争から65年かな、
はい、
経ってその戦争の風化、
はい、
原爆の風化とか、はい、いろいろとあの言われると思うんですけども、やはりあのこのすごい2万人もの人が被害に遭ったという事実をですね、やっぱりちゃんと伝えるような努力を今しないとダメだなと思います、
はい、
はい、
その通りですね、うん、まああのね上出さんのそのまああの帰宅困難者としてのお話を今伺ってきたわけなんですけれども、ね、あのこの辺りでですね本題に入りたいと思うんですけれども、はい、まあ、今回 その、まあ、震災を踏まえて あのコンサートのことなんですけど、あの伺っていきたいと思います、
はい、
はい、
じゃ あの 次の話行く前に、じゃあ僕たちが演奏する曲を1曲聴いてもらえますか。
はい、
エリック・クラプトンの Change the World です。
はい、聴きください。エリック・クラプトンのチェンジ・ザ・ワールドをお聞きいただきました。さてですね、後半入りましたけれども、上出さん、このコンサートに参加されることになった経緯というか、いきさつっていうのを教えていただいても。
は
い、
言い出しっぺはですね、春江にあるライブハウスマロンパラダイスの平野辰巳さんが、はい、呼びかけたんですね。
あ、なるほど。
で、平野さんはそのベンチャーズ系のエレキサウンドが大好きで、ずっとこれにこだわって、バンド感続けてる、僕と同い年なんですよね。で、彼はその上手い下手っていうにこだわらず、そのバンドを組んで音楽をやりたいっていう情熱っていうかな、この、を大事にする人なんです。だからアマチュアバンドが成長するのを 手助けする、でその育っていく過程をなんか横で眺めて、も楽しむと、もちろん自分もやるんですけど、ライブハウスもそのために続けているって言っても過言ではないと思いますけど、でもライブハウスやる人ってみんなそうですよね。音楽好きでやめられないっていうか。で、そういう、僕も長いこと音楽を続けているものとしては、そういう平野さんの心意気に共鳴するとこがありますので、知り合って3年ぐらい経つのかな、ある時5月だったかな、電話がありまして、アマチュアバンドを集めて東日本へエネルギーを届けるコンサートをやりたいと言うんですよ。で、福井県の医師会やら国連に関わる団体も協力してもらっているので、どうですかっていうことで、僕実は今ちょっと政治に関わっているものですから、歌うだけならと出演させてくださいっていうようなことで、出演させてもらうことになりました。
で気になる内容なんですけれども、どういう感じで構成されてるんでしょうか。
はい、これ二部構成になってまして、はい、平尾さん欲張りだからコンサートだけでは満足しないんですよ。
あ、なるほど。
で第一部は、はい、被害が大きかった現地に入って医療活動を続けてこられたお医者さんの講演会があります。
興味深いですね。
でここではその現地の様子を正しく理解してもらおうっていう企画ですね。なるほど。で2部がアマチュアのバンド6つ出るんですけど、
6つも、はい、
大変なんですよ。持ち時間40分だから3時間ぐらいあるかな。
そうですよね。
で、平野さんが加わったオールディーバンドと、はい、それからキャロルのコピーバンド、はい、それからベンチャーズのバンド、そしてもちろん僕のバンド、はい、それからなんかママさんたちが組んだ、平野さんが勧めて組んだバンドが初めてステージに立つそうです。
まあ、
それぞれその個性的なバンドが集まってのコンサートなので、まあ飽きることなく聴ける楽しいライブになりそうなんです。
はい、
で僕は一応出番が3番目なので、午後1時ぐらいから
1時頃から
やります。でその他そのホールのホワイエで嶺北消防組合の団員の方が陸前高田市で行った救援活動のパネル展示もしていますし、その他表の通路のところに露店が何軒も並ぶんです。なんか焼きそばとか、
あ、いいですね、
何やろ、おでんもあるといいなと僕は思うんですけどないかもしれないけど、寒くなってきたから、はい、でそういう食事もできますので、はい、いろいろと方に置いていただけたらなと思っております。
家族でも、ね、楽しめそうなイベントですね。
はい、はい、で、私のバンドのことちょっといいですか、はい、宣伝させてもらって、
あ、はい、
構成はですね、僕はボーカルをやります。
はい、
それからピアノに佐沢君って言ってジャズピアノを弾く人、
はい、
でギターは下森久夫君って言って、はい、ダウンビートのマスター、
はいはい、
でベースは斉藤の健ちゃんって言って、昔から若いんですけど僕のサポートしてくれてる人、
はい、
でドラムはこの砂屋のマハちゃんにお願いしま、マハちゃんで怒られましたマスター森岡正夫さんに、はい、お願いして、5人で
5人編成で、はい、
まあ、みんな腕達者なんで、あれですけど、でこの前実は砂屋の地下のスタジオで練習を、
はいはい、練習してらっしゃる、はい、
実は録音したんですけど、で今日はそれを聞いてもらおうと思ったんですけども、ちょっと録音に失敗しまして、
ああ、まあ、
だから本物をちゃんと聞いてもらうと、
なるほど、はい、
でも残念やったな、いい出来やったからな、
そうですね、長いこと練習、
僕だいぶ熱唱したんですけどね
残念ですね。
で曲はですね、
本番のお楽しみってことになるわけですね、
サイモン・ド・カウハン君のアメリカ、
はいはい、
それからビートルズのフール・オン・ザ・ヒル、で2曲ちょっと、まあ割とソフトな曲なんで、スタンバイビーをちょっとブレイクしてシャウト気味にやろうかと、
はい、シャウト気味に、
ね、やりますで次が、キャロル・キングの「You Got a Friend」「君の友達」、
はいはい、
で1曲ですね、やはり日本語入れないと、
そうです、
ね、うん、サービス精神かけるかなと思って、うん、ザ・スパイダースの「あの時君は若かった」、
ああ名曲ばっかりじゃないですか、
ボサノババージョンで、
ボサノババージョンで
やります。で最後が「チェンジ・ザ・ワールド」ということで、はい、6曲ですね、
はい、
いずれもまあ有名なナンバーなんで、
本当ですね、名曲ばっかりです。
まあまあでもこの前練習した初めてねやったんですけど、はい、メンバー初めてなんですよ。
あ、このメンバーでやられるのは初めて、
うん、初めて、
ああそうなんですか、
でこの前初顔合わせしてやったんですけど、
はい、
なんか楽しくなってきましたね
確かに
次まだ28日もう一回練習して本番に備えようかなと、
はい、
思うんですけど ね、
ね、やってる方たちが楽しいのはやっぱ伝わりますもんね、楽しい、
これら、やる人みんなほら結構麻雀もこう練習してみるとね、なんかいつもジャズやってるじゃないですか、麻雀、
ね、
なんかポップスということでなんか燃え方がちょっと違う。で、いつもジャズドラム叩いてるが、本番はステージ、大ステージ で、ロックのドラム叩くので、
なるほど、新しい感じですね。
うん、ちょっとうまくいくかは 狭いところでやってるのが全然違うんですよ。
そうですね、
でっかいステージでやるときは、だからそのときはやっぱりこう燃えて、はい、大きな土俵に上がった、その今相撲やってますから、
ね、
土俵に乗って、みんなに元気をね、やっぱり
そうです、ね、
ちゃんと届けられる演奏を、はい、やりたいなと。
なんかメンバーもね、年齢も様々だし、普段はねジャンルもちょっと違う、
全然違いますね、
一緒にやるっていうだけでもちょっとこう、うん、ね、新しいパワーが、
どんだけその元気を伝えられるか分かんないと思うんですけども、はい、まあみんなよく言うじゃないですか、いろんな東北の方へ向かって、はい、行ったけど向こうの人にエネルギーもらったとか、
はい、
で僕たちも行きたいんですよね本当は、はい、行っていろんなことに関われたいなと思うんですけど、どうしてもそういう、何かしたいっていう気持ちは、日本人なら、この第三次に、ね、深く傷つかなかった人はいないと思うんですね、
はい、
なので、そういう気持ちの表現として、こういうことを企画して、やっぱりなんとか少しでも気持ちも豊富やし、それからもちろん支援金も集めますので、はい、それで、ね、お役に立てるものことができたらなと思います。それからね、こちらへ、避難してきている人たちも一応招くつもりでいます、はい、声かけていますので、
はい、
来てもらって、はい、その人たちもぜひ楽しんでやってもらいたいなと思っています。
本当ですね、はいはい、じゃあどうか頑張って東日本の被害者の皆様へ、あと、まあね、被害者の皆様だけじゃなく、やっぱりね、今上田さんおっしゃいましたけど、日本人みんなこういろんな意味で、まあ、傷ついてるというか、まあね、なんか心にいろいろ感じてることがあると思うので、そういうみんなに届くような、ね、みんなが元気になるような演奏をぜひ聞かせてください、
はい、
はい、
ます、
はい、この番組へのアクセスなんですけれども、ファックス番号0778532563、またはダッチミン、ダッチミンとひらがなで検索してください。お便りご意見お待ちしています。今のネットでも配信中ですので、お時間ある方はぜひ聞いてみてください。では、最後にお送りする曲は、演奏曲の中からサイモンとガーファンクルのアメリカをお聴きいただきながらお別れです。さようなら。
Together, I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner Pie, and we walked off to look for America. As we boarded Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw.